騎馬武将軍再びの戦争よあんたと題して桐明千恵子さんにしていただきます。桐明さんのプロフィールは3ページに記しております。それでは桐明さん、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。今日このね、厳粛な使者を弔うお祈りの場に私をお招きいただいて、とてもありがたいと思っております。私はね、この秋には94歳を迎えます。ばあさんでございます。ばあばなんていうね、可愛らしい呼び名で呼ぶと可愛いばあちゃんですが、恩中の付けどころがね、違うとね、ババアでございますもう本当にしょうもないババアなんですが、でもあの時のこと、今から78年前の8月6日のこと、もう思い出すだけでね、胸がいっぱいになって涙がこぼれてきます。たくさんの友を失いました。私は当時旧制のね、高等女学校の4年生でございました。今でいうと高校1年生にあたるんですかね。当時は学校の制度が違いましたから、小学校卒業するともう男子と女子は別学で、男子が今とほぼ同じように中学高校それで大学と進むことができたんですが、女の子はね、大学への道は開かれておりませんでしたね。お小学校を出て、それから高等女学校へ行く、高等女学校へ進む人はね、私のクラスメイトの中では3分の1くらいでございましたね。で、3分の2ぐらいの後の大半の人は高等小学校という小学校があったんです。で、そこへ2年ほど行く。で、それでおしまいなんです、女の学歴は。で、経済的に豊かな方はそれからお師匠さんについて、生け花だとか茶の湯だとか、もっと優雅にお琴の演奏とかね、そんなことを習ったり、お料理を習ったり、縫い物、あの頃お針と呼んでましたけど、針と糸を使ってね、着物が縫えるようになる、もっぱら花嫁修行で、14歳か18歳ぐらいになると親が決めたところへお嫁に行かされる、ひどいことであったと思いますね。で、お嫁に行ったら今度はお姑さん、姑に仕え、夫に仕え、そして子供をたくさん産めって言われるんですよ。産めを増やせよでね。で、しかもその子供を産むのが男の子を産めって言われた。なぜだと思います？戦争のためにね、兵隊要員がいるんですよ。あの頃は女の人は兵隊にはなれませんからね、男の子を産め、男の子を産めってね、言われたって母が申しておりました。ところが私の母はね、女の子ばっかり4人産んじゃったんで、おまけに末の妹2人はね、双子なんです、女の子の。で、それでね、私と妹は、すぐ下の妹は2つ違いでございましたが、もそれから6年後に母がまた妊娠した時に、今度は男の子だと思うよって言うんですよ。で、なんでわかるのって言ったら、まあ、今ならね、すぐもう胎児の時代から性別がわかるそうですが、当時は生まれてくるまでわからない。だけどそのお腹の中にいる赤ちゃんがね、暴れようが違うっていうんですよ。もう蹴飛ばす力も大きいしね、今度男の子だと思うよってね、周りも期待したり、母親自身も男の子だと信じていた。そしたら産気づいて生まれたら、女の子です、お嬢ちゃんですって言われて、ちょっとがっかりして、そしたらもう一人いらっしゃいますって言ったんですって、助産婦さんがね。でもうびっくり仰天して気が遠くなったなんて言っておりましたけどね。 だから女の子ばかり4人兄弟で育ったんですけど、近所の人からはね、あんたのお母さん非国民って言われたんですよ。なんでそんなこと言われたかというと、もう女は兵隊に行くことができないから、お国のために役に立たない、だからね、あんたのお母さんは非国民よなんて言われておりましたね。でも母はね、戦争が終わってしみじみ言いました。女の子でよかったって、戦争に行かさないで済んだからって。で、私の同級生ね、クラスメイト、まだ15歳16歳でございましたけどね、みんな手を挙げて少年航空兵で兵隊になっていったんですよ。だけど私のクラスメイトが航空隊に少年航空兵で入った時にはね、もう戦争の末期で乗る飛行機がなかったんだそうです。だから戦争が終わった時に、そのクラスメイトの男の子たちは、俺たちはな、特攻隊で敵の軍艦に突っ込むつもりで行ったんだけど、乗る飛行機がだからなかったんで命が助かっちゃったって頭かきながら帰ってきましたよ。だけどついね、 1,2 年上の男の子たちは航空隊に入って、それで特攻機に乗って敵艦に突っ込んでいく。でもね、日本の小さな飛行機がね、どんなにたくさん爆薬を積んで突っ込んでいってもね、アメリカやイギリスのね、大きなね、戦艦や航空母艦びくともしやしないんですよ。死に損ですね。ひどいことだったと思いますよ。で、芝居にはね、これは笑い話のような本当の話なんですけど、飛行機がなくなるんですよ、突っ込んでいく。で、それでね、私は宇品の港の近くの方に住んでたんで、知ってるんですけど、マルレといってね、ベニヤ板で作った小さなボート、で、そのボートの先に爆薬を仕掛けて、で、そこに若い兵士が乗って、そのベニヤ板のボートでね、敵の軍艦に突っ込まされる。でもこれもね、本当に何台突っ込まれても敵の軍艦は何ともないんですね。死に損でございますね。で、今度はもうそのね、ベニヤ板でできたね、ボートもなくなるんですよ。で、しまいにはね、長い竹竿の先に上に袋をぶら下げて、その中に火薬を入れて、で、それを持って背が高いところまでは歩いて行って、あとは泳いで行って敵に突っ込むっていう、これは実際にはやらなかったらしいですけど、訓練ではね、その竹竿の先に火薬を入れた、まあ本当に火薬は訓練だから入れてはいなかったんだと思うんですけど、何か石ころかなんか入れて、で、それを海の上を泳いで持って行ってぶつける訓練をね、したって言っておりましたよ。どう考えても勝ち目はないバカな戦争でしたけれども、戦争というのの怖いのはね、まあこの辺でやめときましょうって、やめるわけにいかないんですよ。もうどっちかが降参って手を挙げるまではね、終わりませんからね。そんなバカなことまでね、宇品の港の沖でやらされておりましたよ。で、宇品の港へはね、私小学校の2年生の時に日中戦争が始まるんですが、その時はね、まだ景気が良くて、日本軍が強くて、上海占領した、いや南京を占領した、武漢ってね、最近コロナの発生地で有名になりましたけど、武漢三鎮という大きな都会があったんですが、今もあるんですが、で、そこを日本軍が占領したと言ってね、もう万歳万歳で大喜び。で、私たち小学生はね、パレードするんですよ、街を。日の丸の旗を振りながらね、自分の学区内を先生に連れられて、勇ましい歌を歌いながらね、愛国行進曲なんてマーチがあって、雲湧き上がるこの明日、旭日のもと三千と、世紀に輝く大日本なんてね、 歌を歌いながら旗振って学内をパレードして回る。夜になると今度大人の人たちがね、提灯行列といって日の丸の絵を描いた小さな提灯、竹の先にそれをぶら下げて、そこにろうそくの火をつけて、でそれを持って町内ごとに集まって町の中をパレードして回る。それで今ね、あの元町にの祖母とか、あのメルパルクとかって大きなビルがありますね。あの辺りはね、あの西連兵場といってね、広い広いあの軍隊の訓練場だったんですよ、広場だった。でそこへね、その大人の人たちは夜の提灯行列は自分の町を回った後集結するんです。あの野球場の後の広場へね。それでそこでまた日の間の提灯を上げて万歳万歳と言って祝う。もう戦争に浮かれていたとしか言いようがないような状況でございましたね。で広島という町はね、今はまあ平和を大事にする、戦争反対、核兵器廃絶って平和を標榜している町でございますけどね、78年前まではね、とてつもない軍都でございましたよ。軍の都と呼ばれてた。で軍の都であることがね、広島市民にとってはね、とても誇りだった。で広島の市内にはね、陸軍三省といって、皆さんご存知と思うんだけど、被服廠、兵器廠、両末廠っていう大きな大きな工場が、今兵器廠の後はあの広島大学の医学部になっておりましてね、赤レンガの倉庫は残っておりません。でもあそこにも赤レンガの倉庫がいっぱいあったんですよ。それから被服廠は今赤レンガの倉庫が4棟残ってて、それをまあどうするかというのが今問題になっているんですが、あの兵隊のね、着る服、軍服、軍帽、靴、ありとあらゆる、まあ、兵隊の身につけるものを作っていたのが被服廠でございましたね。それから両松廠というのは宇品にありました。今郷土資料館にね、一部が残って、ほんの一部だけが残っておりますけど、糧末っていうのはね、食料の糧という字、米辺に測るという糧、末はね、のり辺に、作りに末という字、末子とか月末の末という字、これなんだと思われます？食料の糧は分かりますよね、兵隊が食べる缶詰だとか、それから欲しいと言ってね、当時はお米をドライにして腐らないようにして兵隊に持たせる、そんなものを作っておりましたけど、松って何だと思われます？今頃ね、あの銃使いませんからご存じない、もう無理はないと思うんですがね、私も知らなかった。でも学徒動員でね、その3つの陸軍の大きな工場へ派遣社員みたいに働きに行かされたんですよ。で両松町行った時に、そこの工員さんに松って何ですかって聞いたら、馬の餌だよって言いました。馬の飼い場だから、人間の食べる缶詰や干しと一緒に馬に食べさせる飼料もね、作ってた。でそれで私はね、あの思い出したんですけどね、宇品の港からたくさんの馬がね、戦場に運ばれていきましたよ。で兵隊さんがね、あの 小学校の2年生の時に日中戦争が始まるんですが、でそしたらね、宇品の港からたくさんの兵士が出ていく。でそれを私たち先生に連れられて岸壁まで行って旗振って見送るんですよ、万歳万歳と言って。でその時に馬もたくさん運ばれていった。で騎兵隊というね、部隊があって、それは馬に乗って戦う部隊なんですが、その乗馬用の馬として飛翔隊といってね、荷物を運ぶ部隊が、でその部隊がトラックを持って行っても、中国大陸へ行っても道路が完備してないから、あんまり 使えない。で、荷物を運ぶために馬がたくさん運ばれていて、で、飛鳥隊の馬はね、あんまりかっこよくないんですよ。ずんぐりむっくりのね、どっしりした。まあ、荷物を運ぶには力の強い適した馬だったと思うんですけどね。そういう馬たちがたくさんたくさん運ばれていきましたよ。でね、今は、まあ、宇品の港もね、大きな港になって、何万トン級という船でもね、横付けにできる桟橋ができておりますけど、あの頃はね、宇品の港、遠浅でね、大きい船は、桟橋に横付けにできなかった。で、沖の方にね、大きな船が止まってる。で、桟橋から、橋木といってね、ちょっとボートの大きい、そこの平らなような船に乗せられて、兵隊も馬も、それから犬も行きましたよ。鳩も行きました。で、そういう動物たちとか、まあ、兵隊とかが乗せられて、武器弾薬はまた別の船に乗せられて、それが長い長い、何層も何層もつながれて、で、一番先頭にだけね、発動機のついた、私たちはポンポン船なんて呼んでましたけど、発動機船が引っ張ってね、沖へ行くんですよ。それで、いろんな荷物はクレーンで上げられる。で、兵隊は縄ばしごを登って甲板から、甲板へ上がっていく。でも、馬は、はしご登れませんよね。で、それで、これもクレーンが降りてきて、馬の体にバンドかけて、それでそのクレーンの先に S 字管がついてて、その背中のね、バンドにそれを引っ掛けて、ピューッと吊り上げて乗せるんですよ。そしたらね、普段はね、とっても元気のいい子でヒヒンってね、いななく馬が、まあ、それはそれはね、悲しそうな声で泣くの。で、私はね、もう動物が大好きでございましたからね、馬がかわいそうでかわいそうでね、馬のために涙を流した記憶がございますよ。小学校の2年生でございましたけどね。で、馬もそれからね、犬はね、シェパードが多かったですね。で、これはね、5、6頭、5、6匹一緒に、カゴに入れられて、釣り上げられて、やっぱり乗せられていく。で、馬は荷物を運んだり、それから兵隊が、騎兵隊の兵隊さんが乗ったりするんですが、犬は何をしたと思われます？多分皆さんご存じないと思うんだけどね、犬はね、連絡係だったんですよ。ここのね、首輪のところに通信管というのをつけられて、で、そこへ、戦場の第一線と、それから後方にある司令部との間を連絡する。で、命令書を持って第一線へ行く。報告書を持ってまた司令部へ戻る。敵の弾が飛び交う中をたくさんの犬がね、活躍していたそうでございますよ。鳩はね、まあ伝書鳩、これもだから連絡に使われた。長い長い戦争でした。で、私が1歳か2歳の頃に始まった、満州事変というね、戦争があったんですが、それが長引いて長引いて、で、とうとう私が小学校の2年生の時には本格的な日中戦争になるんですが、でも戦争が終わった時、当時のね、まあ、太平洋戦争も入れて15年ね、戦争が続いたので15年戦争とお呼びになる歴史家もいらっしゃるんですが、戦争が終わった時に私は15歳でございました。だから戦争の始まりから終わりまでをね、どっぷりと生きたね、人間だと思っておりますよ。でも実際の時のことはね、記憶にはないのですが、小学校になってからは毎日毎日兵隊さんを見送りに宇品の港へ行きましたからね、それはよく覚えております。で、戦争がね、終わりました。広島はね、一発の原爆で火の海になって壊滅した。で、私の家はね、南町だったもんですから、南町は半分焼けて半分焼け残ったんですよ。で、なんとか、まあ、めちゃめちゃに家はなったけど焼け残り組で、まあ、命も助かった。で、宇品の港の気候も残ったんですね。 まあ、広島の中では一番中心部から離れたところですから、まあ、建物は壊れたけども港の機能は残った。でそこへまたねたくさんの兵隊がね帰ってきましたよ、復員兵で。私はその時にねもう高等女学校卒業して、今の県立大学の前身の県立の女子専門学校というところに行ってたんですが、今度は先生に言われてではなくて生徒たちの間からね、兵隊さんが出かける時は万歳万歳って言っといて、豪勢に見送っといて、負けて帰ってきて知らん顔っていうのはなんぼなんでもかわいそうじゃないって話が出るんですよ。でそうだそうだってことになって、で今度は学生たちでグループを立ち上げてその兵隊たちを迎えに行くという、まあボランティア活動といいますかね、それをしたこともありますね。で大層な名前をつけてね、海外同胞抽出学生同盟とかいうね名前をつけて お迎えに行ってましたね。でも今みたいにねペットボトルのお茶があるわけじゃないですからね、学校に用務員のおじさんがいる、そのおじさんに頼んでお昼のお弁当の時にそのおじさんがお茶を沸かしてくれてたんですが、大きなお夜間にねお茶をいっぱい沸かして、それをまたあのおじさんに頼んでお茶を沸かしてもらって、で学校中の湯飲みやコップを集めてお盆に乗せて、で物理科学の教室に壊れないで残っていたビーカーまでねコップ代わりにして宇治田の港に持ってって、でお茶を汲んで桟橋で引き上げてくる兵隊さんとか、それから大陸や南方方面にたくさん一般の人たちも働きに行ってた方がおられて、でその方たちも帰ってくる、みんな痩せ細ってねひげぼうぼうになって、あの戦争終わったらもう後方からの食料の輸送なんかないですからね。で地元の人はね昨日まで敵だったわけですからね、助けてくれやしないんですよ。で痩せ細って痩せ細って帰ってきて、でお茶のサービスをしたらその兵隊さん や一般の人たちがねそこの桟橋の上に地べたに座ってね、私たち学生を拝んでんですよ、ありがとうありがとうって。でそんなことはやめてくださいって言ったらね、俺たちは負けて帰った、だから港へ着いた時にね負けやがってと言ってね、足で蹴飛ばされても仕方がないと覚悟して帰りました。だけど足で蹴飛ばすどころかお茶までサービスしてくださるなんてと言って涙をボロボロこぼしてね、私たちまだ15、6の子供をね拝んでくださったという記憶もありますよ。で広島がね原爆で壊滅したという情報はもう入ってたんでしょうね。で宇品は割とあの助かったんですね、焼けなかったし、まあ窓が飛んだり窓ガラスが飛んだり屋根瓦が飛んだりはしましたけど、でもまあ建物もある程度は残った、港の機構も残った。でそれでまあ宇品の港へたくさんの人が引き上げて来られたんですけど、広島を壊滅したと聞いたけど建物が残ってますね、やれ嬉しいやってね言われたのを覚えてますよ。でも宇品は残りましたけどね、中心部はね焼け野原ですよって言ったら、まあそうですかなんてね言っておられたですけど、であの頃はね宇品の港から広島駅まで国鉄が通ってたんですよ、宇品線といってね単線ですけど、あの兵隊を運んだり武器や弾薬を運んだりするのに使われていた国鉄の線路だったんですがね、でその国鉄の宇品の駅っていうかプラットフォーム、これはね日本一長かったそうです。その武器とか弾薬とかを、ね、被服廠とか兵器廠とかいうところからあの全部ね引き込み線が宇品線のね鉄道の引き込み線が入ってて、で工場の中からできた製品を貨車に乗せてその宇品線で宇品まで運んで で輸送船に乗せて戦場へ運んだんだと思うんですがね。でそういう、まあ、歴史のある宇品船だったんですが、今はもう跡形なく消えております。でもね、被服廠の後は今赤レンガの倉庫が4棟残っております。あとはね、あの県立高校が2つも入っている、南高校と県立工業高校と。だからどれだけね、広い敷地にその被服廠があったかっていうことですよね。でそれからちょっと行ったところに兵器廠があって、そこでは鉄砲とか弾丸とか武器、戦車まで作っておりましたからね。でそういう工場があって、そこは今赤レンガの倉庫は残っておりませんね。だから医学部の校舎とそれから大学病院があるだけでございますけどね。もうそれはだけど、広島というのはね、戦争に負けて終戦になるまでは、私はだからね、加害の町だったと思ってますよ。害を加える方、害を受ける方ではなくて加える方だった。もう軍人さんがね、威張り腐ってね、薩長系の軍人さんがね、もう腰のサーベルをチャラチャラ言わせながらね、あの本当にね、あの町の中をまあ生きようよと鼻高々と歩いておりましたね。だけどね、あの最後にね、あの終戦間際にね、広島を含めて四国、九州から中国地方、大阪、あの辺りまでがね、あのと、それからそれより東とかね、分けられるんですよ。で東の方を第一総軍で、西の方を第二総軍と言われて、第一総軍と第二総軍になる。で広島に第二総軍の司令部が置かれて、でそこに、まあ、総司令官で畑さんというね、畑俊六さんとおっしゃる元帥の方がね、あの赴任してこられた。で私はね、あのちょっと訳があってその畑さんを存じ上げておりましたんですけど、あの私の学校ではなくて小学校の時の同級生で、あの今の肘山高等女学校、あそこがね、まあ、あの昭和高等女学校と呼んでた時代だと思うんですが、そこの生徒さんが一部その第二総軍に学徒動員で行っておられた方がおられて、で私の小学校時代の友達でもあったん でその人の、まあ、仲立ちでもないし、紹介してくださったわけでもないんですけど、あのその人にちょっと話用事があって第二総軍を訪ねて行ったことがあったら、畑元帥がおられて、それであのその友達がね、この方が畑元帥だってね、紹介してくださって、そしたらね、その威張り腐ったね薩長兵の兵隊さんと全然違ってたんですよ。その畑さんがものすごいね、庶民的な方でね、腰の低い方で、こういう軍人さんもいたんだってびっくりしたんですけどね。で私がね、あのペコリとお辞儀してね、ご苦労様でございますって言ったらね、ありがとうと言ってね、私に頭を下げてくださったので、私はもういっぺんに旗不安になったんですね。で戦争が終わって旗さん東京裁判にかけられて、それで危うく公主刑にねおなりになるとこだったんですけどね、あの頃米内光政っていうね、あの親米派の米英にそのシンパシーを持ったあの軍人さんがいらっしゃって、でその方はね、だから東京裁判ではね、あの弁護人になられたんですよ。でその時にその畑さんが東京裁判にかけられた時に、米内さんが弁護人に立たれて、で畑さんはね、戦争主義者ではなかった、平和主義者だった、だけどやむなくね、あのまあ、戦いのためにあの、まあ、軍を指揮を取られたんだっていうふうに弁護なさったんで、それで 本当は東條英機さんなんかは皇主家でしたからね。でも畑さんも皇主家かなと思ってたら終身刑だったんですね。でそれも恩赦があって途中で出られた。あの東京裁判はね、皆さんはお若いからご存じないと思うけど、全部ラジオで中継したんですよ。私たちはそれを毎日毎日聞いてたの。そしたらね、判決が降りる時にはね、東條英機判銀君って、ね、言うんですよ。皇主刑ですね。もう次から次へ皇主刑なので、私はもうハラハラしてね、畑さんが皇主刑になられなきゃいいなと思ってね、もう祈りたい気持ちでおりましたよ。そしたら皇主刑ではなくて、その米内さんの弁護が、まあ、控訴したんでしょうね。終身刑だった。でもね、それがまた途中で恩赦があって、で途中でもう刑務所から巣鴨からね出られたんですけど、でもその米内さんのね口添えで自分の命が助かったってことをご存知だったからでしょうね。畑さんはね、毎日毎日ね作業着を着て、米内さんも亡くなっておられた。で米内さんのお墓へ行ってね、草取りをしたりお掃除をしたり しておられたそうです。だからね、一口に、まあ、軍人さんといってもいろんな方がいらっしゃったんだなということを今にして思いますね。平和主義者であってもやむなく戦わなければいけなかった、そういう軍人もおられたでしょうし、もうアメリカやイギリスなんかやっちゃえっていうんで、突っ込んでいった兵さんもいただろうし、まあ様々だったと思うんですが、でも戦争というのはむごいもんですね。広島はもう一発の原爆で火の海になりました。で私たちはね、私はもう高等女学校の4年生ですからね、工場で働いてましたからね、工場は町の真ん中にはないからね、私はタバコ工場でね、あの時働いてたんですよ。専売局といって、三幸橋のたもとに今大きな夢タウンが立っておりますけど、あそこタバコ工場の跡です。でそこで働いてたのでね、まあ命が助かったんですけど、かわいそうだったのは1年生2年生まだ幼いからね、工場動員は無理って言われて、1週間で3日働けばよかった。あとは学校行くことができた。でその3日の中に、8月の1945年の8月の5日6日7日って、その3日間がね、学徒動員がかかってた下級生に。何をしてたかというと、市役所とか県庁とかね、大事な建物がある、その建物の周りの住宅の人をみんな追い出して、家を壊してどかして、広い広い防火用の空き地を作れという命令が出るんです。で家を壊すのはね、大人が壊すんだけど、子供たちはそこを壊した家の後片付けに行くんで、瓦をどかしたり柱をどけたり、板をのけたり、まだ使えそうなものは資源だからといって整理して取っとく。でもう何の役にも立たないようなものだけを山のように積んで火をつけて焼く。でそういう仕事をさせられてた。で木造の家っていうのはね、床の下がね割と柔らかいんですよ。今頃の鉄筋コンクリートのねうちだったら、まあ、床下までもコンクリートあるんでしょうが、床下はふわふわだから、それをまたみんなでね、家を崩れた家を片付けた後踏み固めて固くする。でそんな仕事をね下級生がやらされてた。でその子たちがかわいそうでございましたよ。全身やけどで帰ってきた学校まで。私の学校はね、県立第二工場といって、今の宇品のね県立大学、あそこの中にあったんですね。でそこまでね、火の中をくぐって、何人かの下級生が市役所の裏の方から帰ってきた。もう誰が誰だか分かんない。顔がこんなに腫れ上がって、髪の毛はチリチリで、みんな逆さ、 着ていた服は全部焼けて裸で、全身やけどですからね、全身水ぶくれ、ちょっと想像してみてください。でそれがちょっとの刺激でペロッと皮膚が剥げる。でここに爪があるから抜けてしまわないでぶら下がる。でそのぶら下がった皮膚に原爆のために出たすすとかほこりとか泥とかそんなものがいっぱいまとわりついて、真っ黒け昆布かわかめみたいなものをぶら下げてる。で足元を見るとね、あの頃女の子はモンペといってね、お役所さんのおばあちゃんの野良着みたいなかすりの着物かなんかで作って、あのズボンの形式ではあるんだけど、まあ野良着ですよね。そんなものを履かされてたんだけど、それも焼けちゃって、でモンペというのはね、足首のところに太いゴム紐が入って締めてある。でそのゴム紐だけは焼け残ってる。だから足から向けた皮膚がそこで止まるんですね。でそれをずるずるずるずる引きずりながら学校まで何年か帰ってきましたよ。で顔はねもうこんなに腫れてるから誰が誰だか分かんないんだけど、でも全体の仕草でね、私の学校の生徒だなってことがなんとなく分かるんだよ。あれは不思議でしたね。で私の学校のことを略称で第二県女って、県立第二高等女学校なんですが、第二県女って呼んでたんですけど、あなた第二県女の生徒と言ったら、うんっていう、もうこれは百発百中で当たりましたね。で帰ってきてもお越し屋さんもいなきゃ薬もない、廊下に寝かせていく。で先生がこれは火傷のようだから、まあ火傷なんですけども、通常の火傷とは違うんですね。もうペローンと皮膚がむけちゃって赤みが出てる子もいる。まだ皮は破れてないけどブヨブヨになって、全身がね水ぶくれになって帰ってきたのもいる。でそれに治療する医者もなければ薬もない。家庭科の部屋にね、あの実習室に天ぷら油の古いのが残ってたと思うから探してこいって先生がおっしゃる。家庭科の実習室行くと鍋やら釜やらボールだと無理だって、もうガラガラガッチャン爆風でめちゃくちゃになってる。そこへ潜り込んで戸棚の中をこう探ったら、あの天ぷら油も貴重品でしたからね、使っても捨てないで油こしでこしては取って、こしては取ってやった。でももう戦争が激しくなったら家庭科の実習なんかないですからね、もう何年も前の古い油、汚い油で、それを塗ってあげるのがせめてもの手当てでございましたね。油を塗るとちょっと痛みがね和らぐみたい。で廊下に寝かせてるの、先生廊下はいくらなんでもひどいよってみんなが言ったもんですからね、先生が理科室の大きな実験用の机がね、シングルベッドの大きさがあるから、こう片付けてこいって言われて、理科の実験室に走っていく。そしたらフラスコダンス試験管だって、ガラス器具が目玉爆風で飛んでガラスだらけ。でそこを急ぎで片付けて、でその机の上に今度はね下級生を寝かせていきましたね。暑いよ痛いよお母ちゃんってね、苦しみもがけ泣きは泣き叫ぶ。お水くださいお水くださいという。でお水をね飲ませてあげようと思っても水道がもうねあっちこっち破裂してね、蛇口をひねってもポタポタしか出ない。でそれをビーカーの壊れてないのを探してきて一生懸命水ためて、そして飲ませてあげようと思って枕元まで持っていく。そしたら先生がお水を飲ませちゃいかんぞっておっしゃった。でどうしてですかって聞いたら、そんな重いやけどを負ったものに冷たい水なんか一口でも飲ませてみろ、心臓がショックを起こして死ぬぞ、飲ませちゃいかんって言われたので、私はねせっかく汲んでいた水をね飲ませてあげることができませんでした。助けたかった。でねお水飲んだら死ぬんだってって、ね、我慢してってね、喉が渇いてるだろうけど我慢してって、ね、死んじゃダメよ死んじゃダメよってね耳元で叫んだ。そしたらその下級生がね細い声でね、死んでもいいって、 死んでもいいですからお水をください、飲ませてくださいって言ったので、私は先生に隠れてね、こっそりお水を飲ませてあげようかなとちょっと思ったんですけど、一口でも飲ませてみる、死ぬぞってね言われてるから、どうしてもそれを飲ませてあげることができなかったんですよ。かわいそうでした。でもその子がね、助かったでしょうか。助かりはしませんでした。せめて水ぐらいね、飲みたいだけ飲ませてあげればよかったとね、今でも悔いておりますよ。で、次から次へ死んでいく、そのままに放ってはおけない、グランドの片隅で火葬にする、手伝いって先生がおっしゃる。で、生き残った私たちがシャベルを持って行って校庭の片隅を掘って、で、まあ、高架不高架、当時は木造校舎でございましたから、校舎がめちゃめちゃに壊れてる。で、その天井板を引っ張りしてきたり、廊下のはめ板剥がしたりしてね、それを巻き代わりにして校庭の片隅にその薪を並べて、ご遺体を置いて、その上からまたね、校舎の破片を積ん で、そのままではなかなか焼けませんからね、体に塗ってあげた天ぷら油の残りを振りかけて、新聞紙丸めて火をつけて、私はこの手で何人下級生を焼いたことか、ダビに伏したんですよ。かわいそうでした。火がね、ゴーッと回るでしょ。そしたらね、熱の刺激でね、手足が動くんです。足がピュッと上がったりね、手がピュッと伸びたりするの。もうびっくり仰天して、先生まだ生きてるんじゃありませんか、動いてますよって言ったら、先生が生きてるんじゃない、見るなっておっしゃったので、見るなと言われて横を向こうと思うんだけど、体が金縛りになってガタガタガタガタ震えながら横が向けない、目の前で一部始終を見てしまいましたね。小一時間かかりました。あの頃の中学生ってね、食べるものはない、重労働で、おまけに夜中になれば空襲警報で、空襲警報が発令されたら学校の校舎を守るためって言われて、あの電車やバス通学でない人たちは学校まで行かなきゃいけない。それでもし焼夷弾ごとされたらバケツで消すっていう、まあ今考えたらバカな話なんですが、夜中にはそうやって何度も起きて校舎まで駆けつけて行ったりしてる。もう本当にみんな痩せっぽでね、今の小学校のね低学年の方がよっぽどいい体してますよ。そんな痩せっぽなちっちゃな体だったんだけど、それでもね、野天でそこら辺の脇雑把を拾ってきて焼いて骨にするというのは並大抵のことではないんですよ。もう苦労散々して、あっちへ薪拾いに走り、こっちへね焚き火拾いに走りして、やっと骨にすることができた。もうね、可愛らしいね、骨格の標本のような骨が残りましたよ。今頃ね、火葬場で火葬にすると高い温度で焼きますから、半分ぐらい灰になっちゃって、なかなかね骨格の標本のようなご遺骨が見ることはないですけど、もう本当にね、綺麗なね、桜の花びらのような淡いピンク色をしたねご遺骨でございましたよ。で、その時になって初めて金縛りが解けて涙が出ました。泣きながら骨を拾いました。そしたら先生がまたおっしゃるの、骨を全部拾っても納めるところはないぞ。じゃあ先生どうしましょう、喉のとこにある喉仏の仏様の形をした骨があるから、それと小指の骨だけにしろ。で、喉仏と小指の骨だけ拾って、ざらしの上に置いて、名前を書いて、亡くなった日付を書いて、校長先生のお部屋にね、大きな応接机があったから、そこに並べていく。あとはどうしましょう、しゃあない、そこ埋めろとおっしゃる。シャベル持ってきて、残りの遺骨は全部埋めちゃった。その後にね、今県立広島大学は建っておりますよ。まあ私の母校でもあるんですけどね、今行ってみたらすっかり様子が変わって、どこに骨を埋めたんだか、どこで焼いたんだかね、 ちょっと見当もつかなくなってるんですよ。だけどあのキャンパスの中のどこかにご遺骨が待っていることは確かなのね。でも分かりません。でも私の学校ばかりではなかった、広島中はそうでしたからね。あっちでもこっちでも山のようにご遺体を積んで油かけては焼き、穴掘って埋める。川のほとりだったら焼いた骨を川の中に捨てる。そうでもしないと片付かなかったんですよ。で戦争が終わってね、原爆から戦争が終わるまでに10日ほどあったんですね、日にちが。6日から15日まで。でその間中はね、軍隊があったんです。で中央部のね大きな軍隊は壊滅です。だけど宇品の港に暁部隊といって陸軍船舶部隊という部隊があって、そこの兵隊さんは助かった。でその兵隊がね出動してきて、10日間の間はね遺体を片付ける仕事をしてくれましたね。7つの川が当時広島には流れていたんですが、その川がまたご遺体でいっぱい。で広島の川はねデルタに流れてる川ですから急流ではないですね。だから満ち潮の時は逆流するんです。海から潮が上がってくる、下の方まで上がりますからね潮が。で引き潮になると今度は海の方へ流れる。一日に何度も行ったり来たりするんです。で浮いてるねご遺体がだからね海へ流れてしまわないで行ったり来たり行ったり来たりするので、そのご遺体を船舶隊の兵隊がボートに乗ってやってきて、飛び口といってね滝の先にこう引っ掛けるものついた道具、あれを持ってきて遺体引っ掛けてはポーンと掘るんですよ、土手の下の方へ。で掘ってそれが一定程度集まると山のように積んで、油はね私重油だと思うんだけど、ドロドロの真っ暗い油でしたね。その油をぶっかけて焼く、で焼いて骨をそこ穴掘って埋める。墓標一つ立ってるわけでもない、まあそうでもしないと型がつかないんですね。でそのうちに広島中に人を焼く匂いと人のご遺体が発する血海の匂い、やけどの匂いで、その匂いを慕ってね焼けなかったね田舎の方、朝軍とか秋軍とか山形軍とか軍部、その農村地帯からね大群のねハエが寄ってくるの。もう真っ黒くなるほどハエが寄ってきてね、でご遺体たかるんならまだわかりますよ、でも生きてやけどして苦しんでる人の体に止まるんですハエが。それで卵を、暑い夏の盛りですからね、その卵がすぐに羽化する、ウジ虫が湧く、生きてる体にウジ虫が湧いたんです。でそのウジ虫がねやけどの血海を吸って、もうみるみるうちにね小指の先ぐらいに大きくなるので、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃそのウジ虫がうごめく。そうするとね神経を刺激して痛い。で下級生たちがね虫を取ってください、ウジ虫を取ってください、痛いんです痛いんですって言う。で私たちはねでもさすがに素手ではね気持ち悪いのでよとらんでな缶詰の空き缶かなんか持ってきて割り箸で一匹一匹虫を取る、取っても取っても取っても中から湧いてくるかというほどウジ虫。やっと取り終わって、ああ楽になったでしょ、綺麗になったよって言ったら、背中も痛いから見てくださいっていうので、そーっとね横にして背中見たら、背中にまたびっちりウジ虫が湧いてる。取っても取っても取ってもね取りきれない、中から湧いてくるほどウジ虫で、そのうちにねふっとね苦しんでた下級生の顔がね安らかな顔になるんですよ。あれと思ったら心臓が止まってる。でしばらくするともう死後硬直が始まる。ご遺体はピクリとも動かないのに、体に湧いたウジ虫だけは生きて動いてる。地獄でございましたよ。でそのまま放っておけないから 学校のグラウンドの片隅で役から手伝いとおっしゃる。で、浅い穴を掘ってね、それで校舎の名誉を拾ってきて、それでご遺体をそこへ乗せて、天ぷら油の残ったのをまた引っ掛けたりして火葬にする。私はこの手で何人か救世を書く火葬にしたことが、火がゴーッと回るでしょ。そうするとね、内臓が破裂する音がするんです。胃とか腸に空気があるからね、それが膨張して破裂する。ちょうど自転車のタイヤがね、パンクするような音、ブスッというような音がするので、弾けてしまうんですね。 内臓が、胃袋とか腸とかがね。それでもうそれは地獄でしたね。それともう一つ、プチプチっていうね、その体に湧いたウジ虫が熱で膨らんで弾ける音、もうそれはね、むごいことでございましたよ。で、焼きを、カスを終わって骨を拾う段になったら、今度は先生が全部拾っても染めるとこはないぞとおっしゃって、その喉仏と小指だけにしろっておっしゃる。で、あとはそこへ埋める。むごいことでございましたね。今その火葬にした跡地に県立広島大学が建っておりますが、私の母校でもあるんですが、今行ってみてもすっかり様子が変わってるんでね、どこで焼いたんだか、どこで埋めたんだかね、もう分からなくなっておりますけどね。でもあのキャンパスの中に確実に私たちの学校の下級生が、ご遺骨がそのまま埋まっていると私は思っております。でも私の学校ばかりじゃなくて、広島中そうでしたからね。だからもうあっちでもこっちでもね、山のようにご遺体を積んでは焼く。あのキャンプファイヤーするときに薪をいげたに組むじゃありませんか。なんと人間のご遺体をね、いげたに組んで焼いたんですよ。あわいそうでございました。どこの誰だかわからないのはね、もうそこへ穴掘っておめ、穴掘っておめ、むごいことでございましたね。私はね、今の広島は原爆で被爆した方たちのご遺体の上にね、広島の町があると思ってますよ。特に平和公園なんてとこはね、にぎやかな繁華街でございましたからね、たくさんの商店があり、映画館2つもあったんですよ。それから商店があり、大きな旅館もホテルもあったり、それから飲み屋街みたいな、そのいっぱい飲み屋さん、あの頃ね、建物疎開といって、にぎやかな町は家を間引いて逃げられて、そんなに賑わう町はなかったんですけどね、平和公園のあたりのね、繁華街はね、そのまま残されてたんですよ。で、なぜかというとね、広島に大きな軍隊があって、兵隊さんたちがたまの休みに遊びに行くところだった。で、いっぱい飲み屋があったり、バーがあったりね、それから旅館があったり、賑やかなとこでしたがね、もうあっという間に瓦礫の山でも、戦争が終わってもね、広島市にはね、それを片付ける力がなかった。で、広島にはね、プレスコードがかかって、広島の惨状をね、よそに知らせてはいけないというアメリカ軍の命令が出るんですよ。暗黒の10年って言われてるんですけどね、正確には7年ぐらいだったと。講和条約が結ばれるまで広島の様子をね、よそに知らせてはいけないっていうアメリカの駐留軍の命令が出るんです。だからどこへも助けが求められない、どこへもね、広島の惨状が知らすことができない。だから生き残ったものは臭くって生きたですよ。戦争中はね、何が不自由といってもね、わずかながらもお米の配給もあったし、食べるものもね、配給されてて、まあまあお腹が空いたのを我慢すれば死ぬほどのことはなかったけど、 戦後の暗黒時代にはね、何にも食べるものもない、配給もない、本当にね、臭くて生きたんですよ。長続く草は何でも食べられるよってね、学校の生物の先生が教えてくれて、ナズナとかヨメナとかね、その名前の中に名が入ってる草は食べられるよ。でもナズナもヨメナもあっという間になくなってしまう、道端の焼け残った緑町とか宇品の方のね、道端で草みな蒸して食べる。根っこから抜いちゃいけないよって、根は残しときなさいって、そしたらまた芽が出て生えるからっていう、まあひどい話でございますけどね。まあそういう鉄道草っていうのもね、あのこれは北米原産の草らしいんですが、それが一番先に生えましたね。戦後75年は草木も生えないってね言われてたんですよ。でところが次の年になってその鉄道草が生えた。まあ嬉しかったですね。あの時はもう本当に75年草木も生えないというのに、草が生えたじゃんってね。でその鉄道草をあの美味しくもなんともないんですがね、あの蒸してきてはお雑炊に入れたりして命をつなぎましたね。広島の人はね、あの暗黒の10年の頃には本当に飢えて死んだ子どもたちもたくさんいた。親を失って、でそれで自分たちはね学童疎開という田舎に行かされてたんですよ。で小学校の3年生以上、6年生まではみんなあの今の沼田町とかね、あの私の学校はあの沼田町の富山と、それから今友っていうところがありますがね、あそこのお寺さんの本堂を借りたり、公会堂の大広間を借りたり、大きなお家のお座敷を借りたりして集団生活をしてたんですがね、その子たちは助かった。だけど1年生と2年生はね、まだ幼いからここに残ってもいいよってなって広島に残ってた。その子たちはもう全滅でしたね。ちょうど8時15分って言ったらね、もう学校へ行って朝の会かなんかで、ね、運動場の真ん中に集まったりしてたらしいですね。それにドガンと原爆の熱線と光線を浴びてしまった。で私のうちの隣にもね、あの小学1年生の子がいて、でその子が私をお姉ちゃん姉ちゃんでね慕ってくれた子だったんですがね、全身やけどでね、うちまでなんとかたどり着いて帰っては来たんですけど、3日か4日後に死んでしまいましたね。で私のいとこもね、あの町の船入りの方に住んでたいとこがいたんですけど、それもね何とかして逃げてきて私の家のまでたどり着いた。無事でよかったなと思ってたら、ある日血を吐いて死んでしまいましたね。かわいそうでございました。お葬式を出すこともできない。で私の母はねタンスの引き出しを抜いて、その引き出しの中に亡くなったいとこ2人をねその引き出しの中に入れて、それであの近所のおじさんに頼んで肩一本持ってもらって、そのタンスの引き出しをえっちらおっちら桜土手といってね、当時緑町と宇品の境に土手があったんで、桜の花が夏には咲くね、あの春には咲く。でその土手のほとりがね一焼き場になった。でそこまでタンスの引き出しを担いでいって、でそこで私のいとこをね焼きました。かわいそうでございました。で私ね、母方の親戚がねみんな町場だったんですよ。細工町といってね、もう本当に爆心地、今原爆ドームがあるところも細工町という町だったと思うんですがね、それから材木町、あの資料館があるあたりがね材木町、あのあたりはもう本当にひどいあの被害を受けて、あの近くにたくさん私母方の親戚があったんですが、戦争が終わってから私の父がせめて骨でもって言って探しに行ったんですけど、何にも見つかりませんでしたね。なんか4000度だって言ったら骨も溶けたんでしょうね。鋼鉄が溶けるのが1800度 が1500度ぐらいだそうですからね、人間の骨なんか本当にそれ3000度4000度なんていうの熱線が注いだら本当にもうかけらどころか何にも残りませんよね。哀れなことでございましたよ。でも安心してたらね、また再びの戦争が起きるかも分かりません。地球上のどこかでね、人が人を殺し合ってる。今でもね、ロシアとウクライナの紛争でたくさんの人たちが命を失っていると聞いております。どうぞね、どうやったら戦争を防ぐことができるか、巻き込まれないで済むか。平和なんてものはね、向こうからやってくるものではない。やっぱりね、自分たちでつかみ取って手繰り寄せて、でみんなの力でしっかり握りしめて逃げていかないように守っていかないとね、油断するとすぐどっかへ飛んでいっちゃう。どうぞね、皆さん力を合わせ、心を合わせて平和を守っていきましょう。逃がさないように捕まえていきましょう。平和を守るという言葉がありますね。本当に守っていかないと逃げていく。逃がさないようにしっかりね、お互いに守っていきましょう。そのためには何をどうしたらいいかをね、いろいろ話し合って考えて見つけてください。でそれを実行してください。もう二度と再びね、戦争なんかで、ましてや核兵器なんかでね、死ぬことがあってはいけないと思っております。そのために何をしたらいいかということをね、皆さんそれぞれにお考えいただけたらと思います。どうぞね、再びの、もうもしまた核戦争が始まったら、あの時の広島の核爆弾ぐらいでは済みませんからね。そのまあ何十倍何千倍という力を持った核兵器があると聞いておりますから、私はもう地球そのものが危うくなるんじゃないかなんて思っておりますけど、平和を守って今のね、若い人たちや子どもたちの将来が素敵なね、将来でありますように、天寿が全うできるね、世の中でありますように、必死で平和を守っていきましょう。これがね、生き残った私のお願いでございます。生き延びてね、私は幸いだった、ラッキーだったと思ったこと一遍もありませんよ。生き延びたことの引け目、たくさんの友達を失い、下級生を失い、先生を失い、なんで私は生き残ったんだろうと思ってね、本当にね、生き残ったことがね、悲しかった。でも自分で死ぬこともできぬ、もう放心状態だったですね。そしたら私の母が、お前は死んじゃダメだ、元気出せ元気出せって、原爆症が出て髪の毛も抜けたんですけどね、まあ必死になって母が看病してくれて、まあ食べるものも食べさせてくれ、栄養を取らせてくれしたもんですからね、命助かったと思うんですよ。でジュノーさんっていうね、あのあれスイスのお医者さんですかね、戦後に広島へ薬や薬品を持って応援に来てくださった方があったんです。私はね、ジュノーさんってことは知らない、母も知らなかったと思うんだけど、外国の人がね、薬を持ってきてくれてるそうだから、もらってきてあげるからって言って、母が栄養剤だと思うんですけどね、それをもらってきてくれて、私こう髪が抜け出して私に飲ませてくれたりもして、私はまあ助かったんですけど、でもその後に患って何度も何度もお腹を切って手術、4度お腹切りましたよ。子宮がんで子宮摘出、その後この卵巣に腫瘍ができてまた摘出、右を取ったと思ったら今度は左が悪くなって摘出、腎臓も片一方しかありません。だけどこうしてね、医学を進んだおかげでこの年まで生かせてもらった。それはやっぱりあの時のことをお前は後々の人に伝えようというね、大きな神様か 仏様か知りませんが、大きな力が私を生かしてくれたのだと思っております。もう死んでしまいたかったのよ。生きてることが辛くてね。死んだ友達のお母さんやお父さんがね、いるような目で私をご覧になるので、うちの子は死んじゃったのに、あんたはなんで生きてるのってね、そうおっしゃってるように思えるんですよ。口に出してはおっしゃらないんですけどね。でもいるような目でね、じっと何にもおっしゃらずに私たち、私の顔を見つめて黙って去っていかれる。それが辛くて辛くてね、もう本当にみんなと一緒に死にたかった。そしたらどんなに楽だろうってずっと思ってた。でもこうして94歳まで生きてしまいました。やっぱりあの時のことをね、ちゃんと伝えるために私は生かされたのかななんて、今になって大それたことを思っておりますが、今日はね、皆さんにお会いできて、あの時のことを聞いていただいて大変ありがたく思っております。本当にありがとうございました。どうぞね、二度とこういうことのありませんように、平和をしっかり守っていきましょう。ありがとうございました。
賛美をいたしましょう。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌21、425番、式次第の6ページに記してあります。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌21、425番。 ャンネル連載についてはご提出してしまいますのでご覧ください。それではお座りになったままで結構です。共に主の教えてくださいました主の祈りをお祈りとしましょう。主の祈りは記事台の3ページに記しております。共に主の祈りを祈りましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が
祝福をいたします。神の愛が私たちを包んでくださいます。神の真実が私たちを支えてくださいます。神の平和が私たちの心を満たしてくださいます。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
2023年8.6 キリスト社平和の祈りを終わります。行きましょう主の平和のうちに、仕えましょう主と隣人に。
神に感謝します。
Thank you. 会、広島復活協会長野より挨拶をしていただきます。
皆さん、今年も、8.6 キリスト者平和の祈りを、無事終えられたことを、感謝いたしたいと思います。2005年にですね、始まったこのキリスト者平和の祈り、今年も、このような形で行われたことに感謝したいと思います。私自身もこの実行委員会で、8.6 キリスト者平和の祈りの実行委員会に入らせていただきまして、この会に毎年出席させていただいているんですけれども、改めて先ほども最初に小塚神父の方からの説明がありましたけれども、4ページに8.6キリスト者平和の祈りについてというこの会の趣旨が書かれていることを私たちやはり心に留めていきたいと思います。それは核と人類の共存でノーモア広島、過ちは繰り返しませぬからというこの誓いをですね、私たちがキリスト者の使命としてどのようにして過ごしていけるかということをこの場所に集まってですね、次に一度さまざまな教会の人たちが集まって、そして共に被爆者の方の話を聞き、そして派遣されていくと、このことを毎年繰り返しているのだと思います。私たち日頃はですね、さまざまな教会で祈りの時を過ごしながらキリスト者として歩んでいると思うんですけれども、この日さまざまな人たちが集まって、そしてまたキリスト者として平和の、ね、人として歩んでいくということを改めてしていると、このような時代だからこそですね、本当に広島で私たちが一人一人が集まって、そしてそれぞれの場所で生活していくということはとても大切なことだと改めて今日感じました。また本当はこれが最後の集まりになれば毎年いいなと、そのように思っているんですけれども、また来年集まることになったとしてもですね、皆さんとこの場所、まあ教会は違うかもしれないですけれども、キリスト者としての力をですね、蓄えてまた歩んでいければなと思います。今日は本当にお集まりいただきました。